それでは早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
はい、まず奥園さん、はじめの前にですね、今回、ラジオコンサル申し込みいただきました、サイトの、元気詐欺島物産部会の、取り扱っている商材とかのご紹介を簡単にしていただいて、あとは、今回の質問を、いただければと思いますので、まずサイトのご紹介を少しお願いします。
画面を見ていただいておりますか？
はい、見ております。
あ、そうですか。こちらの島ではみかんの栽培が盛んなんですけれども、今まで農協経由で売っていまして、消費者は生産者を非常に低価格で販売していて元が取れない状態ですが、今回ですね、せっかく美味しい詐欺島みかんっていうのがあるもんですから、これをネット販売に乗せて、うまく、よく売れればいいんですけど、そういうことで、その他加工品は数点ありますけど、メインはあくまでもみかん、各種、柑橘各種、10種類余りです。よろしくお願いします。
はい、この元気詐欺島物産部会というのは農家の方が 何名か集まったサイト で、
はい、
でそこで直接、業者さん通さないで直販で、お客様に届けたいという意図で作られたサイトですね。はい、
私自身は生産者ではないんですけれども、生産者が、たちまち通信販売をしておりましたけれども、そちらの中から特にネットをやりたいっていう5名の方がおられまして、その方たちと一緒にやるということにしております。
はい。ですから、奥野さんはサイト制作管理ということで、あとは出品される方はもう直接農家の方ということで、事実上直販のサイトを最近開設されたということですね。
そうですね。
はい。はい、かしこまりました。では奥野さんの方からご質問をお願いします。
この度初めてオープンにということで、オープンにして自分でネットの中で自分のサイトを開いてみようと思いましたら、なんと10ページぐらい食ってみないと出てこないというのが驚きまして、以前にも先生からはね、上の方とか横の方に特別に突き出してやらないと人目にはつかないよというお話を聞いておりましたが、全くかしらと思いました。はい、やっぱりそうしないと。
ごめんなさい、ちょっと聞き取りにくいのでもう一度お願いしてもよろしいですか？
はい、結局検索した場合にですね、画面を詐欺島のみかん、みかんはるみなんとかということで、ショップ名をしておりますけれど、それでなかなか検索でヒットしてこないっていう思いを今さっき立ち上げてみて思いました。はい、それの解決はやはり上部と右のあたりにね、特別に名前を出すやり方でしか解決はできないということでしょうか。
はい、まず一つ目のご質問は、検索サイトでサイトがなかなか、見つけられない、発見されないということでしょうか。
そうですね。はい、
具体的に今元気詐欺島物産会というサイト名、
もちろんそうですね、そういう検索をかければですけど、一般の方がみかんとかね、みかん買いたいなと思って見られた場合にはなかなかそれがヒットしないなという思いが。
なるほど。サイト名というよりは商品名とか、で、施策のヒットするようにするにはどうしたらいいかということでしたでしょうか。
はいはいはい。
はい。今、詐欺島物産、部会の方は、広島の、三原から船で渡った島ですね。
はい。
はい。で、そこで主に果樹、柑橘類を中心に、販売されているところなので、奥野さんが希望されるキーワードとしては、商品である、みかんとかはるみとかデコポンとかはるかとか、こういった商品の、検索対象にするにはどうしたらいいかというご質問でしょうか。
そうですね、はい、
はい、今のところはそういったキーワードでは ほとんど出てきてないですか？
もう十何ページいかないと出てこないですね。もうやっぱり詐欺島と入れれば特定されるんだけど、一般の通販とかね、みかんとか春蜜かではなかなか出てこないですね。はい、
はい、あの SEO に関しての質問になるかと思うので、ちょっとじゃあ隣の大熊の方に変わっています。
あ、はい、もし SEO、 要はあの今10ページ目あのそれ以降に出るっていう話のところの、要は検索エンジンで何ページ目に出るかっていうところの話なんですけれども、そこで言うと、やれることっていうのはいくつも正直あってですね、例えば、Yahoo というのを多分ご存知かと思うんですけれども、Yahoo のそのディレクトリ登録という、まあ、Yahoo の登録をしてあげたいだとか、まあ、それ以外にもその検索エンジンありますので、そこにそのディレあの登録、今回のサイトの登録をしてあげるであったりとか、もしくはその、まあ、リンクを増やすというところでブログの記事を書いていただいて、それをそのできるだけ頻繁に、まあ、理想的に言うと、まあ、毎日だったりとか、こまめにということになるんですけれども、いくつもすることがあって、でただあの逆に言うと、そのいくつもそのあの成果の今のディレクトリであったりとか、まあ、ブログのアップであったりだとか、その他、まあ、非リンク、まあ、その物産展のそのにリンクを貼ってくれいただける方、いただける、まあ、サイトというのを増やしていった、いくというような作業があってですね、逆に言うとそのすごい細かい作業があのたくさんあるのがこの SEO っていうところの世界になってくるの で、 でそれをまずあの
新しいのが一番最初に来るっていうことでしたかね、更新の、そういうことでもないんですか？
新しいの、そうですね、そういったその要素もあるので、逆にその更新の頻度が、まあ、細かい方がいいんですね。いや、その新しいサイトというかフレッシュなサイトの方がいいので、月に1回だけその更新されているページよりは、まあ、週に1回もしくは、まあ、毎日更新されている方サイトの方が上に、まあ、そういう要素だけでいくと上に行くというのがあるので、そういうところで言うとそのサイト の更新の頻度が多い方がいいというのは確かですね。で一応その SEO って話で言うと、そのやるべき作業がたくさんあるのと、あと結果につながってくるのに、その1ヶ月ぐらい、まあ、3ヶ月ぐらい見た方がいいですかね。やるべきことをその全てやりきって、結果が出るのに、まあ、3ヶ月ぐらいの上は長い時間がかかってきてしまうので、もしそれだけ
積み上げるような感じがあるんですか、何でも同じが 出たら早く上に出てくるような感じとかあるんでしょ
う。そうですね、今私が申し上げたところもしくはそれ以外もいくつもあるんですけれども、そういったその細かい作業を積み上げていって、でようやく結果が出るところが必要なところになるので、まあ、そういったことをやるっていうのはもちろんなんですけれども、それほどじゃあ待てないよっていうことで、もしあれば最初おっしゃっていた、まあ検索の右側に出てくるというところ、要は広告、検索の広告になるかと思うんですけれども、その広告の、広告を先に出して、早急に結果を出すと、でその間に今言ったようなそのディレクトリを登録してあげたいとか、ブログをその、書いたいとかいうようなその細かい SEO の作業をやって、でそちらの方を徐々に上げていくというような段取りが、まあ、一番スムーズかと思うので、やはりおっしゃっていた広告を出すっていう部分は有益じゃないかなというふうには感じました。
はい。一応ブログを始めました。
ブログは、ブログはこのサイトのトップページに載ってる店長日記というものでよろしいですか？
あれもですけど、FC2 の中に、みかんの島発、詐欺島の風をお届けしますという。
このサイトには、そのブログの方にはどうやったらいけるか、お教えいただけますか？
それはしてないです
。してない。
はい、
要は、サイトの方から、はリンクを貼ってないということですよね。
まだしてないです。はい。 それは、まあ、先生がそれこそおいでになったら教えていただこうと思っております。
そうですね、ちょっと予測にはなってしまうんですけれども、やはり今10ページ目内に出ているということでいうと、 SEO 検索、自然の検索の方で結果を出すというのはやっぱり時間がかかってくると思います。でその間に、まあ、一つもやることはもちろんあって、それをお伝えすることもできるんですけれども、じゃあ何が一番優先順位が高いかというと、やっぱり今のすぐ売上が欲しいと思うので、そういった意味で言うと、やはり最初おっしゃっていた、まあ、Google なり Yahoo の方の広告を出すっていうところが一番、まあ、集客としては一番スピードも速いし、結果に、結果がつながるのもその、一番速いんではないかなと思うので、そこが一番優先順位が高いんじゃないかなというふうに感じました。その点はいかがでしょうか。
はい、
ではその広告を始め、
はい、考えてみたいと思っておりますが、はい、
はい、なのであの、まあ、検索にはあの奥野さんが気にされているそのヤフーとかグーグルとかで検索した、表示結果の中には2種類ありますよね。上の方に出てくるのが、お金を出して、出す広告と、でその下には自然検索と言われる、広告費は出さないでも構わないんで、はい、順位が変動する、ね、自然検索と有料広告という2つの種類があるんですけども、今の大熊の話ですと、自然検索の対策は、まあ、ブログであったり、ディレクトリの登録であったり、いろいろ時間をかけながらもやりつつも、やはり短期の結果を、ね、求めるということだと、有料広告をまず最初に、まあ、手掛けていきましょうというお話だったと思います。はい、はい、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。以前にも先生から、まあ、お聞きしてたんですけど、あまり出ないので驚きましたね、本当
はい、まだ、奥野さんのところ有料広告始めてないですよね。
はい。
はい。なので、当然まだ自然検索の方で、今、ブログを書いたりして対策を打っていますけども、さっき大熊の話があったように、自然検索で、じゃあすぐに上の方に上がるかっていうのはなかなか難しいので、当然ブログを書き続けて自然検索で上を目指しますが、まず短期的な成果という意味では有料広告を早めに始めるというのが得策だと思います。
はい、わかりました。
はい、で次はどんなご質問でしょうか。
画面の操作とかいうよりはあれですね、このことはいいのかしら。ちょっと一番心配だったら質問の3のところを書いておりますけれども、在庫が在庫を入れておくと在庫が切れた時にどうすればいいかというのがあると思うんですけれど、在庫を入れないで もう売り切れたらそこで表示をストップするようにして、また新たな商品としてするのが一番簡単なのかなとか思ったんですけど、そこらはどうなんでしょうか。
そうですね、まあ、みかんとかそういったものは事前に、来月は90箱とかそういう数が正確に数えられないから、その辺の在庫設定はどうしたらいいかというご質問でしょうか。はい。じゃあその辺もちょっと奥間の方から。
やっぱり一度そのお客様からタイトルご注文を受けて、やはりその受けた後にそのやっぱり商品がないのでキャンセルするっていうのは、やはりお客様にとっては一番その心象が良くないと思うんですね。なのでご質問の中でいくつかあった、逆にその先に99とか在庫数多いもの で設定しておいて、切れた段階で在庫切れっていうことになると、逆にその、一回販売したければもう、売ることができなかったっていう方が、まあ少数内に出てきてしまうと思うんです。もしくはそのお客様の方で、まあ在庫数がまだサイト上で、売り切れをする前に、50とか60とか、多い数があったのに、急にその翌日なり1時間後に来たら、急に在庫切れになったっていうことに発生してしまうと思うので、基本的には、今おっしゃっていただいた、確保し得る在庫数をやっぱり設定しておいて、それが売り切れたら、売り切れてまだ商品があるよという状況であれば、新たに商品を追加なり、まあ、在庫を改めて増やすなりしていただいて、もう一度販売するという方がお客様にとってもいいと思いますし、それは一番お客様を裏切らないの販売の方法だと思うので、そうする気だとは思うんですけれども。でもやはりお客様が一番大事に考えたときにどうするかっていうこと、答えが多分出てくると思うので、そういったことをしたときに、じゃあ、どちらがいいかっていうところの判断だと思うんですね。なので、お客様の立場から考えたときに、じゃあ在庫数をたくさんやっていて、切った段階で在庫切れに辞任する方がいいのか、もしくは、確保し得るその在庫数を、設定しておいて、切れた段階で、じゃあ追加で、設定する方がいいのかっていう答えは多分おのずと見えてくると思うので、そういったところで、まあそういった商品の展開もそうですし、まあサイトを作るときもまあそうなんですけれども、基本的に通信販売を行うとき、じゃあ、何をベースに考えればいいかっていうのはやっぱりお客様だと思うので、お客様の立ち回り立って考えていただければ、多分答えは、正しい方に導けると思うので、そういった考え方で言っていただければなというように思います。
はい。
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 で、今の、奥の話ですと、まあ、在庫数は、まず入れるということですね。
はい、それはどうかなと思ってるんですよ。在庫数を入れないでおいて、もう、表示するのをパッと、もう、表示っていうのは、そこに、画面に出すのをやめる。突然ですけど、やめるっていうこと。表示期間っていうのは、何月何日から何月何日とかいうのを入れることができるようになってますよね。だから、そこで、日にちを区切って、もうない、なくなったから、切るっていう方がいいのか、というのが、やっぱり生産者の方の在庫数がなかなか確定できないと思うんですよ。というのは、ただこの通信販売だけじゃなくって、直接販売もいろいろあるわけですから、今現、この分にはこれだけ、在庫を取っておくっていうのはなかなか難しいのでね、もうなくなった言われたらもうそこで切るしかないのかなと思うんですけどね。
要は在庫管理と合わせて期間で表示を設定するということですね。
そうですね。そうですね。
仮に期間で設定しても、その期間より前に在庫がなくなってしまった場合はどうするんですか？
いや、期間を最初から入れておかなきゃいけないのかどうか、ちょっと、そこらはまだ研究してないんですけれど。
うん。期間を使って
。期間もそうだけど、期間もだけど、もう、いきなり表示しないっていうこともできるんじゃないでしょうか。
うん。できるんですが、その、
非表示に。
いきなりのタイミングが難しいので、期間でも構わないですけども、一般的には在庫を少なめに、まあ、登録をして、はい、で、在庫切れになりますよね。在庫切れになった時点で、まあ、大体確保できそうな少量の在庫を追加する。
また追加してね。
で、また在庫切れたら、また少量追加する。
はい。
そういう繰り返しをしていけば、今、大熊が一番お伝えしたかったのは、お客様が在庫があると思って買い物カゴを押して、購入ありがとうございましたって言った 返信がもう在庫切れてますっていう返信って一番そこががっかりなんですよね。でそれだけは防ぎたいと、ね、その防ぐ対策っていうのはいくつかあると、
こちらの方がね少なめに言ってる数字でもなお消費あの生産者の方でなくなったらまあ困るわけなんですよね。だから生産者からはあのまあもうあと何個よとかあともうなくなったよとかねいうのをもう絶えず通知お知らせしてもらわなきゃいけないような状態
ね。そうだから一番奥野さんが防がなきゃいけないのは、お客さんが買えちゃった、ね、買っちゃった。でも買っちゃったら、自動、後でメールが来ました。そのメールの中には、すいません、売り切れました。ね、その対応だけは、お客さんが一番がっかりする対応なので、それを防ぐ方法を考えた方がいいと思います。
そうですね。だから、まあ、少なめにことで、まあ、マイナスしていく、考え方よりもプラスプラスして打っていく考え方の方がいいということですよね。
そうですね。そっちの方が
まだこれだけあった、まだこれだけあったいう感じの方がね。
うん。の方が、はい、ミスは少ないと思います。
はい。はい。わかりました。
はい。それでは、もう一つぐらい質問がいけるでしょうか。はい。はい、どうぞ。
大体は予約注文を受けて、というやり方をしてるんですけれど、というのがみかんの出荷時期っていうのはなかなか気候によって左右されるもんですから、一応予約を受け付けておいて、一番のところ書いてましたね、前払いをしていただいて、お金が入ったらもう入ってなお一番おいしい時期にお送りするというやり方してるんですけど、この場合にまあ、事前に前払いっていう方法をですね、まあ、OK なんでしょうかね。まあ、他のところでももちろん前払いっていうのはありますけど、ネットプロテクションはダメみたいでした。それで。
今、まあ、ご質問としては、まあ、予約販売をしたいと。まあ、その時に料金の回収を、はい、まあ、予約をした段階、つまり発送前に、まあ、お金や代金収集をしても、まあ、お客様は、まあ、お客様としては OK かどうかというご質問ですか。
そうです、はい、そうです、はい。
でまあ、当然予約から発送までの期間は長いということなんですが、具体的には、まあ、予約から発送までというのはどのぐらいの長さになるんですか。
1ヶ月半から3ヶ月ぐらい。
1ヶ月半から3ヶ月
くらい。受け付けるかっていうことは、まあ、それは、それに、できる範囲で決めればよろしいんですけれども。
うんうん。はい。まあ、最長3ヶ月間の、まあ、期間が空くけども、要は、前払いで、まあ、お金をいただいても大丈夫かどうかっていうことでしょうか。
はい。
はい。
まあ、そうしておかないと、まあ、いつでも解約できちゃうっていう可能性がありますよね。
うん。
お金をもらってないで申し込みだけ受け付けとるっていうのは非常に不安定な感じはするんですけど、
じゃあつまり私の方からお答えしようと思うんですけれども、まあ、3ヶ月じゃあご注文を受けてから、後に届くということであると、それが不可能ということではないと思います。またその先のお客様の方がお金を払うわけですから、あとは一番多いのは、初めてのお客様はやはり多いですよね。それからその初めてそのお店のそのサイトを知って初めてのご注文という方がほとんどだと思いますので、あとはそういう方でも先にお金を払って、買い物をしたいというようなサイトにして、まあ、仕上げていく必要があると思いますが、基本的には問題ないと思います。あとは、やはり、まあ、今までもおっしゃっている通り、予定した在庫数があったけれども、まあ、その分だけ取れなかったと。もしくは、まあ、取れたけれども、お客様にお渡しできるような商品にも、なることができなかった。今年は不作でしたというような状況もあり得ると思うので、毎日、まず前払いで、前金で、 支払いしていただくということでも、毎日取れない場合はキャンセルが可能ですよというような注意書きなりアナウンスは必要だとは思います。であとその先にお支払いしてもその、まあ、しうるサイトになるというところの情報でいうと、出来上がる前 の、 その収穫までの、その途中の状況があるじゃないですか。途中経過といえばいいですかね。そういった状況、例えば、みかんが、これだけこんな、今年は種付けしましたであったりとか、このみかんの実がこういうその今状況になっていますというようなブログのその、まあ、写真でもいいですし、それは途中経過の情報を、お客様に、細かく伝えていくということがもしできれば、お客様はそれを見て、あ、こういうふうにその自分が購入した、みかんが作られているんだって分かって、まあ、嬉しいですし、安心になるとやっぱり思うんですよ。なので、そういった情報を出しつつ、お客様に前金でいただいて、
予約されたお客様ですから、一般的にもうページの中でそれを、まあ、それこそ、今の処理をお知らせするのか、個別にっていうことであれば、それがまあこのネットでできるのかどうかというか、
お客様によって注文した商品が違うのであれば、ある程度個別の必要はあるかもしれないんですけれども、まずスタートとしては、一般的にそのブログに載せるであったりとか、もしくはそのブログに載せた情報を、予約された方にメール内でお送りして、今こういう状況ですよっていうような話をお伝えするということでいいと思います。まずはスタートは1対1ではなくて、まあ、せめて、まあお店とその予約者というようなレベル、もしくはブログでアップするというのはその一般的な公開でもいいとは思うんですけれども、まずはそういったその途中経過の情報を小出しで出していくというような、まあ仕組みというか習慣をつけるということがまず第一歩目だと思いまして、それ以上細かい、まあ、1対1で、じゃあより、細かいその顧客対応したいということであれば、その次のステップで考えていけばいい話だと思うので、まずそういったその細かい途中経過の情報を出すっていうような習慣をつけるっていうのが第一だと思っています。
はい、ありがとうございます。まあ手間をかければかけるほど、まあお客様にとってはね、まあ確かに安心しますわね。はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。あっという間に30分が来てしまいまして、一応今お伺いしたのが、3つですね。1つ目が、まあ、SEO、検索エンジンで、みかんや、商材の、順位を上に上げるにはどうしたらいいかということでしたが、まず、SEO に関しては、今やってらっしゃるブログとか、そういった細かいリンク貼るとか、そういったことは続けていただきたいんですが、まあ、速攻性という意味で、やはり広告をね、まずスタートしましょうというのが、まず1つ目でした。で、あと2つ目が、在庫数のことでしたけれども、当然在庫数は生産品ではないので、季節や変動がありますから、一番気にしていただきたいのが、お客さんが注文して、その商品が、もう売り切れちゃいましたという返事がお店から来るというのはくれぐれもないような対応をしましょうということでした。で、最後が、
予約ですね。予約注文ですね。
そうですね。予約注文に関しては、基本的には、前払いで、いただくことは可能ですよと。ただ、当然、3ヶ月も、ほったらかしにされるとお客様不安になりますので、その間に今の果実の成長具合こんな感じなんですよ。あともう1ヶ月、あともう2ヶ月お待ちいただければ届きますよといった、メールでの対応は必須ですよということをお伝えしました。
はい。
はい。以上となりますが、また引き続きね、またご質問にはお答えできると思いますので、
はい、
引き続き先ほどの発展に、ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、僕はどうか何かありますか。
もうそうですね、まあ、やることはいっぱいあると思うので、あとはそれを整理して、まあ、優先順位高い分から徐々にやっていっていただければなと思うので、 その頑張ってください。
はい、ありがとうございました。はい、
はい、じゃあ後でアンケートを送らせていただきますので、そちらの方に、はい、ご答えをお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。